限界灘に立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界灘に立つ虹、金虹のトム&ジェリートムのイジンヒョンです。
ジェリー武田博光です。
今日は結構涼しかったです ね午前中、昨日は暑か、あ、でも夜雨降ってから、
そうだ、昨日夜雨降ったね。
そうそう、涼しくなったのかな。もうちょっと涼しくあってほしいんですけど。
本当だよね、
もう30度とか超えましたよね、この前。
めちゃくちゃ暑かったよ。
暑いですね。
いや、実はさ、このさ、僕ほら、いくら韓国に13年住んでたとしてもさ、
はいはい、
外国人じゃない、日本人だからさ。
え、そうなんですか。
いや、でも分かったやろそんなもんね。外国人じゃない、だからこう3ヶ月以上滞在するとなるとさ、やっぱりそのビザが必要なわけよ。
あ、はいはいはいはい。
で、僕が持ってるこのビザって、芸術工業っていうビザなのね。
なんかかっこいいですね。
いや、かっこいいだけだね。名前だけなんかかっこいいけど、で、そのビザってさ、最大が1年やねん。
はいはいはい。
だから普通の他のさ、会社員の方とか多分最大2年とかまでもらえたりするんだけど。
ああ、そうなんですね。
だからビザによってその最大期間みたいなのが決まってて、
僕なんか留学ビザしかもらったことないから分かんないかな。
そう
結構長いですね。でも1年か、
1年一番最低の方だよ。
あ、そうなんですね。
一番短い方なんだけど、まあ1年ごとにこう更新をするんだよ、で、今月末かな、ちょうどそのビザ更新なのよ。
あ、
でもう何回も今までしてきてるからさ、でビザの問題に関しては結構いろんな書類必要だったりするから、会社とかも、だから僕が所属してる会社の、情報だったりも必要だから、全部マネージャーに、こう任せたりしてるので、でこの間ちょうど電話かかってきてさ、そのビザ更新のためにパスポートのこの満了日、あとどれぐらいパスポート残ってるかみたいな、それを教えてくれって言われて、で写真撮って送ってって言われて、パッて見たらさ、パスポート切れてんのよ。え？と思って。あれ？と思って。あれ？俺、
あれ？
パスポート切れてると思って。
それ大丈夫なんですか？
いや、だから、ビザ的には問題ないんだけど、
はい、
俺が今、急に日本とか他の外国出れないよ。
でも、それって日本で延長しなきゃいけないんじゃないですか？
って思うじゃない？だからもうびっくりして、
はいはい、
すぐ韓国にある日本大使館に電話したのよ。でこうこうこうですって、こういうことで必要なんだけど、こう切れちゃいましたって言ったら、何それはもう更新はできないと。だからパスポート一回切れてるから
作り直せと。
そうで、それは作り直すことはできるけど、日本から戸籍謄本か戸籍証本が必要だと言われて、
うわー、めんどくさいな。
でしょ、もう嫌だも
ん。戸籍謄本とか今韓国はね、ネットもうデジタル化されてて、家でも簡単にクリック何回かすればピーってプリントできちゃうんですよね。
それできないのよ、まだ日本は、
ね、
ほんですぐさ、家族に電話してさ、
はいはい、
区役所行ってきてっつって、で区役所行ってもらって、
本当迷惑かけちゃった。
すぐ郵便局行ってもらって、
はい、
郵便局で EMS か、まあ、前よりはマシになったとは言うけど、
はい、
それでもまだ航空便はあるとしてもちょっと時間かかると。
あ、なるほど。
ほんでこれ俺ビザの期限間に合うかなと思って。
ビザも切れたらまためんどくさいですよね。
いや、もうこれ一番めんどくさいの。ビザが切れちゃうと。
大丈夫。
で、この間、だ今週だよね、
はい、
今週だからそれ持って、
はいはいはい、
日本大使館に行ってきたのよ。
届いたのね、ちゃんと。
そうそう、届いたの、届いたの、はいはい、で持って行って新しく作り直して、じゃ、マネージャーが言うには、いや、そんなの韓国だったら1日ぐらいでできるよみたいなこと言ってたんだけど、大使館からもらったら1週間かかりますと。
危ねえ。あ、でもギリ間に合いますよね。
いや、これ超ギリギリなの。間に合うかどうかまだ分かんないの。でもこれマジでまだ分かんないのよ。
なんかお願いした方がいいんじゃないですか。
で、いや、絶対そんな聞いてくんないよ。
でもするとしないとでは違うかもしれないですよ。
でも1週間、まあ1週間後に出ると、
うん、
1週間後出て、それをすぐ韓国のムチェブ、
ムンチェブ、
ムンチェブ、
はい、
ムンチェブの方に、
文化体育、
そうそうそう、
部みたいですね。だ
から そこに省庁持って行って、
はい、
またそこから1週間かかるんだよ、韓国のビザ出るまで。
なるほどね。
おいおい、大丈夫かと思って、俺ももしかしたら6月末にないかもしれない。 強制退去になってる。
無駄にスリリングな、ね、状態になって
る。そうよ、俺もう嫌だ。
そう、なんかちょっと行ってみた方がいいんじゃないですか。実はこういう事情があってちょっと急いでもらえませ
んか。いや言ったよ、ビザの切り上げには必要だっつったけど、はいはい、もう今月末で迫ってるっつったけど、あそうですかで終わったよ。そんなの、
はい、知りません。
うん、そうだそうですかで終わってるよ。
あのね、なんかカンボジアとか僕旅行行ってたんですけども、うん、タイからカンボジアに渡るときにあのビザ作んなきゃいけないんですけども、ね、1ドル出したらねめちゃめちゃ早くなるんですよ。お金出さないとめちゃめちゃ遅いんだけど、1ドルでいいの？お金出すと超早いんですよ。
1ドルでいいの？
そう、1ドルでいいの。
なんだそんなんやったら後でバレたら俺なんか言われるよ。
1ドルぐらい渡してみたらどうですか。
はいどうぞって。
ダメか。
ダメだよ。
ちゃんとしっかりしてくださいよ。
本当に、ね、俺じゃないよこれ。
またあの7月急にいなくなるかもしれないですね。
そうそうそうそう、う
ん、皆さんあのちょっと覚悟しておいてください。
はい、
はい、ということで今日の1曲目を聴いていきたいと思います。スタンディングエッグで、ヨルンパメウリン、夏の夜に僕たちは、サマーナイト U&I です。 You will always be my girl。 はい、スタンディングエッグでヨルンパメウリン、サマーナイト U&I でした。ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りを紹介していきます。
はい、
東京都の広岡敦さん、ワールドカップの話題の時に出てきたテーハミングの意味を教えてください。
うん、
これあのズバリですね、あの大韓民国を韓国語で読むとテーハミングになるんですよね。
そうですね、うんうん、だからみんな大韓民国って叫んでたってことですね。
そうそうそうそう、はい、サッカー韓国代表のサポーターはプルグナンマ、うん、レッドデビルズって言うんですけども、多分ここではねそれ以前から使ってたと思うんですけどもね、うん、全国的に広まったのは2002年ですよね。
そうだよね、うん、なんかみんなねあの悪魔の T シャツ着てたりもしてたしね。
そうそうそうそう、うん、で当時は本当にね全国民がこのってやったら、うん、条件反射でもテーハミングって叫んでました ね、
うん、
うちのおかんなんかもね、なんか試合あった日に勝った日だったんですけども、でなんか仕事から帰ってたらしいんですよね。で、まあ帰り道に結構ね街中に人々が出てきて、まだお祭り騒ぎしてるから一度クラクションをパンパパンパンってやってみたらしいんですよ、うん、そしたらもうまたテーハミングってみんな やってくれるっていう、
ね、本当にクラクション
で、ね、そうそうそうそう、もうみんなね、うん、条件反射なんですよ。
すごいな。
そうそうそう、本当面白かったんですけど ね、当時は、うん、なんかね当時の記事で覚えてるのはこの拍手のリズム、
うん、
この独特なリズムがなんかヨーロッパ勢とかの選手たち の調子を狂わせるみたいな感じで、そんななんか分析もされてて本当かどうか分かんないんですけども、だからなんか結構韓国がいい成績を収められたみたいなことが。
じゃあそれやってみたらいいじゃん僕らもね。
何がですか。
日本のサポーターもやってみればいいよね。
で日本はね日本チャッチャッチャって
なんかそういうのあるよね、
一定のリズムだから。このなんていうんですか、韓国でオッパクチャって言うんだけども、うんうんうん、この一定のリズムじゃないのがなんかヨーロッパの人は聞くとなんか調子狂うらしいですね。
うーん、
本当なんですか ね、
ね、今度から笛持ってそれで吹けばいい ね、
ね、
ダメだよ邪魔しちゃ。はい、続きまして岩手県の伊藤光一郎さんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
過去の6月11日のニュースを調べてみました、
うん、
こうやって調べると今の韓国の成長ぶりがよくわかります。応答せよ過去のこの日のこのコーナーの役割の意味がよくわかりました、
うん、
先週の放送で2002年ワールドカップサッカーの試合が勝った時はみんなでハグしてみんな友達になったと聞きました。いい時代でしたね。またあのような時代が来ることを願いたいです。きっとコロナが収束したらまたフリーハグが復活しそうですといただきました、
うん、ねえ、そうなってほしいんですけども、でもやっぱね僕個人的にもそうですし、こういう意見は結構あるんですけども、うん、コロナがこうまあ収まったとしても、
うん、
結構みんなマスクするんじゃないか説、
うん、結構するんじゃないかなまだ
ね、
うん、
もう完全に終わったよって なってもみんな結構もう人混みとか行ったら、韓国は昔って全然日本に比べてマスクしなかったじゃないですか、
ね、なかったね、
今後はするんだろうなってちょっと僕はそういう感じで予想してて、
うん、
まあ、フリーハグしてもなんかマスクした人に限りますみたいな限定つきそうで。
フリーハグしたことある？
あ、僕ないです。
俺もないんだよね、まあ、本当ね、まだ前は結構前はいっぱいいたんだけどね、
なんか一時期流行りましたよ ね、
ねえ、
僕でも見たこともない。
え、
マジでマジで。
あるある、結構いるよ韓国でも。
う
ん、
全然見たことなかったです。
ミョンドンとかあたりに結構
いた。なんか日韓韓日でやってる人結構多かったですよね、うんうんうんうん、仲良くなろうみたいな、
うん、
ああいうの結構心温まる感じでいいと思うんですけども ね、
うん、またね、この伊藤浩一郎さん、このニュースを検索してくれたりもしてたんですよね、
はいはいはい、
でそのうちの一部をちょっと紹介しようかなとは思うんですけど、うん、2018年の6月の11日は映画バーニングがLA 映画批評家協会賞を受賞したと。
なるほど。
バーニングはあれですよね、イチャンドン監督の映画、うんうん、村上春樹さんの原作なんですけど、
はい、
でまた2019年の同日はですね、映画ハチドリがシアトル国際映画祭で審査員大賞を受賞したと。なんか映画が続くんです ね、
映画絡みが多いです
ね。昨年公開された映画パラサイトではアカデミー賞4部門の受賞と、韓国映画のレベルが年々上がっていく来ていることがよくわかりますと入れ、ね、書いてらっしゃるんですけど、はい、武田さんの受賞も期待してますよということなんですよ。はい、頑張ります。であと2015年とかになるとですね、
はい、
マーズ、
あー懐かしい、
懐かしいですね、うん、の患者が122人、まあ、韓国ではね、この教訓が現在のこのコロナウイルス対策に生かされてるんじゃないかなんかっていうね話もありましたし ね、
まあ、そうですよね。なるほど。ちょっと僕のコーナーのすることがなくなっちゃうのでやめてもらえますか、伊藤さん。
どういうこと、どういうこと。ああ、これね。
ね、過去のこの日でやらなきゃいけないのでね。
そうね。はい。
ありがとうございます。埼玉県の松本拓也さん、KBS ワールドラジオ日本ご飯の皆さん、イジンヒョンさん、武田博光さん、こんにちは。
こんにちは。
KBS ニュースにありましたが、
はい、
昨年の干ばつ、水害、資材不足などで、北韓の今年の穀物生産量は減少し、過去最悪の食糧難に見舞われるという予想が報道されました、
はい、
指導者はともかくとして、一般住民のことを考えれば飢えで苦しむ様子を想像するだけで気分が落ち込みます。少ない国家予算は大半が軍事費と指導者の生活費に費やされるのでしょうし、おそらく苦しむのは庶民のみ。理不尽、不条理という言葉につきますよね。
うん、確かに。
うん、やっぱりね、もともとは同じ国の同胞ですから、僕もああいうニュースを見ると心は痛むんですよね。特にお仕事で愛の不時着、
見た、全部見たもんね。
そう、全部見たんですよ。見たからなおさらみんな登場人物ほとんど北韓の人じゃないですか、
うん、
なんかちょっと愛着湧いちゃって、最近こういうニュース見ると思ったら胸が痛むんですけども、
僕もヒョンビンさん大好きですから。
まあ現政権はですね、北韓に南北共同なんちゃら とかもなんかいろいろ積極的にやろうとしてますし、
はい、
人道支援などでこう積極的に歩み寄ろうとはしてるんですけども、
うん、
まあ、僕もその趣旨自体はいいと思うんですけども、うん、ただね、支援したところでそれが果たして住民に届くかっていうと、
まあ、前のこともあったもんね。
これまでそうじゃなかったからね、
うん、
これはちょっと難しいところですよね、
うん、じゃあ続きまして、東京都中川博さんからいただきました。
ありがとうございます。
ジンヒョンさん、武田さん、アニャセヨ。
アニャセヨ。
毎週放送を楽しみにしています。アイラブスポーツでは金日の中で私の好きなコーナーです、
うん、
毎回レジェンド話、あるある話はとても興味深い内容です。これに加えて、例えば今プロ野球はどのチームが首位です、サッカー K リーグでは今週こんなことがありましたなどなど、スポーツニュース的な情報を少しずつでも盛り込んでみてはどうでしょうか。定点観察席に取り上げることで興味もまた定着するのではないかと思います。お二人が特にひいきにしているチームとか、これからも楽しい放送を期待していますといただきました。
はい、うん、ご提案ありがとうございます、
ね、
ぜひ参考にさせていただきたいと思うんですけども、
うんうんうん、
ただやっぱりね、リーグ状況とかをまだ淡々と伝えても、やっぱりなかなか韓国のリーグの情報って日頃からこうチェックしてる人って少ないと思うから、
うん、
あんまり興味ないかなって。何か面白い事件があれば、うん、ぜひKリーグだったりKBO だったり野球サッカーそれぞれ紹介したいと思うんですけども、まあ、ただ順位だけね紹介しても興味持っていただけるかなっていうのはまたちょっと考えるべきところかなという
、ね、まあ、ひいきにしてるチームのことを語らせたら終わんない可能性あるからね。
たまに出てますけどね。LG ツインズね。
言ってるよ最後に。
次のお便りです。福岡県後藤信弘さんからいただきました、
はい、
日本語の皆さん、金日の皆さん、こんにちは。
こんにちは。
スノーボードで冬のオリンピックに出たことがある平野歩夢選手がスケートボードで東京オリンピックに出るのが確実となったそうです、
うん、
これで夏と冬のオリンピック両方に出たことのある日本人選手は、5人目となるそうです。 僕は今まで夏と冬のオリンピックに出たことのある日本人選手は橋本会長ただ一人だと思ってました。
うん、
アメリカには夏と冬のオリンピック両方で金メダルを もらった選手がいるそうです。韓国にも夏と冬のオリンピックに出たことのある選手はいますか、メダルは取ってますかといただきました。
はい、ありがとうございます。
すごいですよね、平野選手。
うん、いや僕もね、後藤さんと同じでね、はい、橋本会長ただ一人だと思ってたんですよ。
ね、でも意外といるもんなんですね。
アメリカには金メダル、両方金メダルってこれもこれですごいことだけどね。
これは調べてみたんですけども、うん、エディ・イーガン選手で、
はい、
1920年にボクシングで金メダルで、1932年に冬のオリンピックでボブスレー、
全然違うね。
そうそうそう、金メダル取ったんですよね。
うん、
ちなみにですね、異なる競技2種目でメダルを取ったのは、まあ、このエディ・イーガン選手含め20人ほどいるそうなんですけども、はい、でエディ・イーガン選手のように夏と冬で異なる種目で取った人は5人しかいないんですって、
うん、すごいね。
うん、でまた基準によっては 4人とも言われるんですけども、うん、これはなんかずっと昔は夏冬の区分がなくて、
うんうんうん、
寒い地域で夏のオリンピックだったんだけどスケート種目があったみたいな時期があったそうなんですね。でそれが1人それに当てはまるということで、
うん、
で韓国もね調べてみたんですけども、はい、僕が調べたところによると夏冬両方出場はいないようですね。
ああ、そうなんだ。
そうそうそう、ただ、冬、冬季のオリンピックに限るとパクスンヒ選手は2014年ソチでショートトラック女子リレー 1000m 3000m で金メダルを取ったんですけども、
うん、
ピョンチャンオリンピック2018年ピョンチャンオリンピックでスピードスケート 1000m に出場しました、
うんうんうん、
ただメダルには手が届かず。
あ、種目が違うってことだね。
そう、種目は違うんだけどもメダルは取れてませんね。
なるほど。
だから結構それはまあ簡単じゃないですよね。
それはそうよね、種目が違うしね、うん、
でやっぱり何ですか、違う種目でメダルを取ったとしても、うん、例えばやっぱりスピードスケートと競輪とか、
うん、
なんか使う主となる筋肉の部位が似てるのは結構いるみたいなんですよ、
うんうん、
アメリカのエディさんすごいですよね。
すごいですよね、ボクシングとボブスレーって全く違うんですよ。これもしかしたら体の構造的には使うところが一緒だったりするのかもしれないよ、分かんないからさ。
なんか陸上選手はボブスレーに向いてるみたいなことは聞いたことありますけども、
ボクシングだから ね
すごいですよね。
うん、
ぜひ平野選手ね、
うん、
頑張ってほしいですよね。
頑張ってもらいたいですね。
はい、続いてのコーナーは浜平京子のキャッチ酒。このコーナーではお料理大好き食いしん坊ラジオ DJ の浜平京子さんに韓国料理のメニューに一つずつスポットを当ててお話ししていただきます。
はい、
浜平さん、
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
今回はまたどんな料理を紹介していただけるんでしょうか。
はい、今回はですね、きっとみんな大好きだと思うんですよ、
うん、
はい、
ちなみに私は大好き。
はい、ありがとうございます。
大体そう、大体そうじゃないですか。大体全部大好きでしょ。
ね、毎回そうよね。
そうよ、うん、
はい、そんな中でもさらに大好きな、
はい、
タンスヨをご紹介します。
タンスヨ、
うん、
なるほど。これまた韓国中華ですね。
そうですね、
はい、
お二人もね、まだまだきっとがっつりなお年頃だと思いますので。
どうでしょうそれは。言ってて今 はてな浮かんでませんでした。
ちょっとね、僕らも一瞬沈黙してしまいましたよね、
うんうん、絶対これは思ってますか。本当に僕は思ってますけど。
思ってます。いつもトークもぐいぐい来るので、がっつり系なお年頃かなって思ってるんですけど、うん、だから好きなんじゃないかなって、はい、どうですかお二人は、タンスヨ。
いや、好きですよ。
好き好き。
うん。
うん、
ただ、あの、炭水だけを食べるっていう感じじゃなくて、なんか中華屋さんに行ったら、こう、ちゃんぽんとか頼めば食べたくなるな、みたいな。
そうですね。
うん。うん、
あー、なるほどね。うん、じゃメインは、例えばちゃんぽんとか、チャジャミョンとか、
うんうんうん、
食べて、で、さらにちょっとおかず欲しいなっていう時に炭水浴を頼むという感じですかね。あの、炭水浴と聞くと、もしかしたら、はい、あの日本の方は、え、それ何の料理と思われるかもしれないんですけど、そんな時にね、大体日本の方に説明するときに、まあ日本で言ったら酢豚みたいなもんかなって言いますよね。
そうそうそう
そうですね。
そんな
そのね、そのキャラ誰
今誰だったんだろう。
ちょっと私もすみません、あのキャラ設定が曖昧で申し訳ないんですけれども、まあ日本でいう酢豚っていうのが、まあ、一番分かりやすいかなって思うんですよね。
確かに、
まあ、そうですね、
うん、
はい、でもちろん炭水浴もあの中華料理がルーツになっているんですけど、
うん、
あの私中国に実は行ったことがなくて、
はいはいはい、
本場の酢豚って食べたことがないんですよ。
あ、なるほどね。
ただあのジンヒョンさんは日本に住んでいらっしゃったこともあるし、はい、
うんうん、
中国にも留学されてたんですよね。
そうですね、
うん、
うん、ということは日中韓3カ国の酢豚を召し上がったことがあるんじゃないですか。そのあたりどうでしょう。
ありますよ。
どうなの。
あ、どうですか。
はい、あります。
やっぱ違い結構ある、
あのね、中国の砂糖の糖に
はい、
お酢の酢で肉って書いて、うん、タンツーローっていうのがあるんですよ、
う
ん、これがあの韓国でいうタンスヨ、
うん、
と全く同じ。
お、じゃあ、まあ、言ってみたら酢豚みたいな感じなのかな。
そうそうそうそう。ただね、あの、うん、酢豚って結構ケチャップソースに入ってる感じじゃないですか。ちょっと赤みのかかった感じ、
うん、
ああいうの、はい、韓国でもね、なんか昔懐かしのタンスユって感じでそういうところもあるはあるんですけども、
うんうん、
どちらかというと、はい、中国と韓国はそれほど赤みがかかってないというか、透明かむしろちょっと黒い系のソースが多いかなっていうのと、あと中国はね、あの鍋に包んだ肉って書いてクオーバーローっていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
はい、
これがなんか中国式タンスユみたいな感じで韓国では
紹介されてるんだ。
そうそうそう。でこれがあのまた、あの衣にね片栗粉が入ってて、
うん、
結構 はい、もちもちしてて美味しいんですよね。
じゃあ韓国の炭水化物に似てるかもね。それが
もっともちもちしてる。
へ、うん、
だ一時期これも韓国でめちゃくちゃ流行りましたよね。
なるほど、
うん、
あ、そうなんですね。食べてみたいなと思いながら今聞いてたんですけど、ね、そうそう、あのソースがちょっと濃い色っていうか黒っぽいっていうのは多分あの黒酢を使ってで作っているっていうのもあるんじゃないかなって思うんですけどね。
確かに、
ちなみにジンヨンさんはその日中間の酢豚の中で一番自分好みなのはどれですか。
でもやっぱ食べ慣れてる韓国かな。
うーん、
あー、そうなんですね。あの武田さんは韓国の炭水浴と日本の酢豚と比べてみていかがでしょう。
僕ね、結構炭水と酢豚って結構別物だと思ってて。
あ、マジですか。
うん、
へ
ー、なんかね、日本のやつはやっぱ酢、さっき言ったケチャップの酸味があったりとかするけど、はいはいはい、韓国のやつ甘いから、
うんうんうん、
なんかこう全然僕の中では別で、あとね、うん、韓国の酢豚、炭水粉はなんか肉を食べるというよりも皮を食べるみたいな感覚に近いのかななんて思って食べてるから、なんかね、僕の中では結構別料理みたいになってるかも。
いやでもこれちょっと端的に言うのは難しいのが、韓国炭水粉も大好き民族で、
うん、
本当にこの店ごとに全然違うじゃないですか。
違うよね。
ちょっと一言で語るのは難しいってのもありますよね。
そうですね、まあ、本当に時間内で語るには難しいぐらいいろんなお話が広がりそうなテーマなんですけどね。あのジンヨンさんがおっしゃったように、あの韓国の炭水浴っていうのも漢字で書くことがありまして、うん、
はいはい、
あの砂糖の糖にあのお酢の場合もあるし、お水の水っていう字の時もあるんですよね。
そうですね。
はい、でお肉の肉で炭水浴と書く通り、中国や日本のものと比べるとちょっとあの酸味が抑えられて甘めの味になってるじゃないですか、
はい、
そしてなんといっても炭水浴はあの豚肉がよりカラッとこう上がっていて、 ソースがあらかじめかけてあるものと、うん、ソースは別のお皿に入ってつけながら食べるものとありますよね。
そうそうそう、
はい、これいわゆるあのポモクとチンモクと言いますけれども、
喧嘩になるやつね、これね。
そう、喧嘩になるやつ、
ね、そうそう、どっちがいいかっていうね。ポモクというのは、まあ、あの最初からソースをかけて食べる、チンモクというのはソースを別皿に入れてつけながら食べるという意味なんですけれども、武田さん、はい、ジンヒョンさんはどちら派ですか？
もう僕は完全につける方です。あ、だからチンモクの方です ね、 ね、だから勝手にバーって上からかけられたら、はい、うーってなるよね、これね。
なるほど。
そう言われるとね、かけたくなる。
いや、ダメ、ダメですよ。やめてくださいよ。
完全に喧嘩しようと
して
。僕はですね、僕ここであの、はい、僕はプモクですってかけて食べる方ですって言った方が面白いとは思うんですけども、うん、僕も結構チンモクかな。
でもなんか大部分結構つけて食べる方多いんじゃないかなとは思うけど、
なんかあのそもそもあのチンモクっていう文化自体デリバリー、はい、出前があったからできた文化じゃないですか。
なるほどね、
まあ、あ、そうですよね。
料理としてはプモクの方が正解なんだけども、うんうん、かけて出前に来たらもう全部ふやけちゃうから、はい、そういうことになったと思うんですけども、だから、その理にかなっててよりサクッとした、うん、カリッとした食感で食べるにはチンモクの方がいいですよね。
はい、
そうですよね。あの、うん、私はね、韓国ドラマを見て憧れていて、
はい、
なんかそのチンモクを見たときに何これと思ったんですよ。ほうほう、日本は絶対もう最初から混ぜてあるから。
そうですね、う
ん、はい、だから韓国で初めてチンモクで炭水化物食べたときにすごく感動したんですよね。
なるほど。
じゃあ浜平もチンモクですね。
あ、そうです。だからもう全員一致、珍しく違いました。
よかったよかった。
でもあのふやけた感じも嫌いじゃないですよね。
嫌いではないけどね。
まあね、だからのあれもあれで味がありますよね。そうそうそう、
だからね、うん、最初届いたらあの出前とかで何個かは入れとくんですよ、
はい、
あのスープ、あ、ソースの方に何とかも入れといて、うん、こう食べながら最後の方にまたこっちも食べてみようかなみたいな、
は
い、
この欲張りさん。
本当だ、欲張り。でね、あの日本の酢豚ってお肉がね、はい、ちょっと形が丸いイメージで、韓国の炭水化物って細長いイメージなんですよね。
そうですね、
はい、だからこれってソースを後からつけながらでもなんか食べやすい形だなって個人的には思いました、
うん、
で、あの沈黙することによってさらにこうサクサク感っていうのも楽しむことができますよね。
そうですね。
で、ここのところ日本でも韓国ドラマなどの影響で家で、まあ、いわゆる韓国式の炭水化物を作って沈黙する方がいらっしゃるそうなんですよ。
なるほど。
はい、それでね、インターネットで韓国式酢豚ソース別とかキーワードを入れて調べるとレシピがちゃんと出てくるんですね。はい、で豚肉は二度揚げをすることによってよりサクサクに仕上げるのもポイントの一つになっています。
二度揚げは美味しそうですね。
これあの僕ちょっとおすすめしたいのがあって、
う、うん、
僕はあの、はい、炭水を食べるときにちょっとあのこれ、うん、お店にちょっと申し訳ないのでなかなかあの初めてのお店ではなかお願いできないんですけども、う
ん、なんだろう、
ラー油に、うん、すりつぶしたあのニンニクをたっぷり入れてくださいって言うんですよ、
うんうんうんうん、
であのソースにつけた酢豚をこのまたラー油とニンニクを混ぜたソース、うん、これにまたどっぷりつけて食べる、
は
い、これぜひやってみて、
まあそうね、
これめちゃめちゃうまいから、
おいしい、うん、もうダブルってやつですね。
そうそうそう、うんうん、だからあの出前取るとね、家でこれは簡単に作れるので、ね、これ作っておいて、うんうん、一緒に食べますね。
でも確かにお店でもあのそこまで注文はできないけど、
はいはい、
醤油みたいなのにつけて食べる人はいますよね、
うん、あ、醤油いますね、ね、
あ、うん、そうですよね、うん、あのラー油とかニンニクとかお醤油だったら日本にもありますので、はい、今聞いてくださってる皆さんもぜひ試してみてください。
はい、
はい、私もいつか韓国に帰ることができたら、うん、お店や出前で炭水化物を注文して青島ビールと食べたいなって心底楽しみにしてます。
鼻水出ちゃった今。結局ビールかいと思って。
はい、最後はそこに行き着くとね、
はい、はい、
ということで いかがだったでしょうか。今回の浜平京子のキャッチ酒は炭水化物をご紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。このコーナーは過去の今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の6月11日にタイムスリップしてみましょう。
今から35年前の1986年6月11日付の新聞にこんな記事がありました、
はい、
カード式の公衆電話が初広め、
うん、
記事によりますと硬貨、小銭ですよね、硬貨の代わりにマグネティック磁気カードで市内外や国際電話をかけられるカード式の公衆電話が、この記事の前日1986年6月10日からモデル運用に入ったそうです。
うー
ん、同年9月にですね、韓国でアジア大会が開催されているわけなんですけども、大会の選手村などに299台を設置運用して、大会が終わってから一般用に転換する予定だというふうに書かれていました。
うん、
公衆電話って、
うん、
一番最近使ったのいつですか？
これ俺もさ本当ないと思うんだけど、今パッと思い浮かぶのは、
はい、
多分韓国に初めて来たのが僕2006年なの、
うんうん、
でその時にはまだこのスマホってなかったのよ、
うん、
普通の電話しかなくって、はい、その時に日本から買ってきた国際電話用のテレホンカードで日本にかけたのが多分最後だと思う。
なるほど。
だから多分公衆電話自体それが最後だと思うよ。
韓国のテレカって見たことあります？
いやないよね、言われてみればないよね。
あ、ないんだ。
うん、
僕ももう、かれこれなんか10年とか15年
でしょ、
ないかな、だからもっとかもしんない。
それ最後に使ったのは俺が15年だから、
はいはいはい、
だからテレホンカード自体があったんだ韓国持って。
ありますあります。テレホンでもな、日本のに比べてね分厚いんですよ。
へえ。
そうなんか日本のってペラペラじゃないですか、うんうん、韓国のすごい分厚くて、僕も最初見た時なんでこんな分厚いんだろうみたいなことを思ったんですけども、うん、いや本当もう公衆電話使わないですよね。
いや本当そうですよね。
でもまあね、韓国人男性の場合は軍隊で公衆電話は使ったりしてたので、
うん、あ、よく映画で見る、
うん、ね、彼女に電話したり、
そうそうそうね、
で割と身近に感じたりもしたんですけども、今ね軍隊スマホ持ち込み OK になっちゃってるんですよね、
みたいね。
そう、うん、だからもういよいよ軍人たちの間でも存在感は薄まりそうなんですけども、うん、ちなみにこのカード式が登場したのは1986年、
うん、
公衆電話自体は植民地時代の1913年頃に入ってたようですね。
うん、
まあ、この頃は多分小銭でもなくて、なんかかけようとしたらどこかで
交換台みたいな、
ね、そうそうそう、そこでかけてくれる感じだったと思うんですけども、うん、韓国の公衆電話のピークは1999年の15万3千台で、
はい、
現在はね3万台ほど
なんだそうです、
ね、うん、5分の1まで減ったんですけども、まあ、個人的にはあ、でもまだ結構あるなとか思いました。ところでですね、
うん、
韓国に来て公衆電話を見たり使った時にこういうところちょっと日韓で違うなって思ったのってあれ 何かありますか？
まずもう見た目がちょっと違う気がするんだよね。
あ、なるほど。
日本のってさ、こう電話ボックス入るとさ、
はい、
緑色だったり、まあ、地域によって違うところもあるとは思うんだけど、大体緑色でさ、
う
ん、
そうですよね、
なんかこう可愛らしいおもちゃみたいな感じじゃない
？はいはいはい。
でも韓国の全部銀色でさ、なんかこうメカって感じのなんかアメリカっぽいって言ったらいいのかな、なんかそんな感じがするのもあるし、
うんうんうん、
あとなんか記憶にあるのはこう電話の受話器がさ、
はい、
ちゃんとかかってなくて上に乗っかってるのも俺見たことある気がするんだけど、
ああ、はいはいはいはい、
あれなんか理由があるっていうのは聞いたことあるんだよ。
そうそうそう、あれね、もう韓国では結構当たり前の文化だったりしたんですけども、
そうなの？
うん、小銭で電話かけた場合に、うん、電話は終わったんだけどもこうお釣りが返ってこない金額しか残っていない場合っていうのが発生するんですよね。
まあそうだよ、普通そうだよね。
そう、例えば100ウォン玉入れたとして、ただ最後ね市内電話が70音だったのかな、おうおうおうおう、とかなんですよね。だからもういきなり70音減っちゃって30音残ったらこれもう返ってこないんですよ。
そうだよね、
うん、だからそのもうなくなっちゃうお金なんですけども、うん、韓国の公衆電話って再発信っていうボタンがついてるんですよね。
ほう、
でその状態で再発信を押すとプーってなってまた使えるようになるんですけども、30音だけじゃまだ使えないんだけども、これを受話器置いとくと、
うん、
そしたら次の人が来て100音入れたら130音分使えるってことになるんですよね。
ほう、
だから次の人のためにこれを下ろさずに30音使っていいよっていうことで置いとく、これがなんか基本的なマナー。
マナーだったんだ。
そうそうそう。
へえ、それちょっと面白いね。
誰もね こういう風にしてくださいなんては言ってないけども、うん、自然にできたマナーなんですよね。
まあ確かにその30ウォンがもったいなかったりもするもんね。
そうそうそう、だからね結構これ昔ではもう本当に当たり前だったから、あの後ろに人待ってるのにちょっと間違えて下ろしちゃったって時に、うん、これがきっかけでなんか喧嘩沙汰になったことも。
なんで喧嘩やね
ん、なんで下ろすんだよとか言って
それもともとだってもそれありが、それありがたいやつだから
そんな事件も多かったんですって。
でももう面白い文化だねそれは。
うんうんうん、
あとほらあの緊急ボタンみたいなのもあるんでしょあれ。
そうそうそうそう、緊急ボタンもありますよね。まあ、あの日本の公衆電話にも110番とかかけられるように、
うんうんうん、
あの赤いボタン押すやつ
あるよね、
まあ、最近ではそのままダイヤルすればいいみたいなんですけども、
ほうほう、
韓国ももともとはねその110番とか緊急用のボタンなんですけども、うん、受信者負担電話というものもかけるときにこのボタンを使うんですよ。
なんじゃそら。
ね、この緊急発信ボタンを押して1541を押してから電話をかけると相手に一瞬繋がるんですよね。
何一瞬って何、
2秒ぐらい繋がるんですよ
おうおう、
その時に僕の、身元を明かすんですよ。
お
あ、ジンヒョンだよ、出て、
お
でプツッと切れる、一度切れる。そしたら相手側には、受信者負担電話です、出ますか、で出る場合は1番みたいな押すと繋がると。
コレクトコールみたいなやつか。
そうそう、コレクトコール。
でもそれをみんな使ってたってことか。
めちゃめちゃ使ってましたよ。
あれそれで携帯公衆電話にもできるのかな。
そうそうそうそう。でよくこれ軍人さんがね、
おうお
う
お
う、舞台から外にかけるときに使うんですけども、うん、まあ僕らの時代なんかはそれ以外にも中学高校とかまだ携帯電話もない頃でしたから、
うん、
まあ、お小遣いにも限りがあると。
そうね。
いうことでね、彼女に夜中電話をかけたりしましたね。
いやいや、そんなん知らんがな、何の話してんねんな、いきなり奥さん聞いてんから言うて、
はい、それでは1986年のヒット曲を聴いていきたいと思います、
はい、
プーハルでヒア。ヒア、アイラブスポーツ。
さてここからは韓国のスポーツのさまざまな情報をお届けするアイラブスポーツです。さて今日のテーマは何ですか。
元はといえばこのコーナー、
うん、
東京オリンピックに合わせての企画だったんですけども。
そうよね、
うん、で延期でなかなかオリンピックの話はできてませんでしたよね。
そうだよ。
そう、しかし今も開催がやや怪しいながらも残すところあと42日。
いやもう本当いよいよですよ ね、
そろそろオリンピックの話題も取り上げていかないと。ということで、
うん、
今日はね野球のグループ編成についてお話しさせていただこうと思います。
ほう、
ニュースご覧になりました。
何、野球のグループ編成というのはその本大会でのグループ編成ってこと。
そうですね。
あ、発表されたってこと。
まだ決まってないチームもあるんですけども、コロナでねちょっと地域予選が延期ということもあって。
なるほど。
まだ全部は決まってないんですけども、確定4つのチームが確定しているので、
うんうんう
ん、その辺をちょっと紹介したいと思います、
うん、
ご存じない方もいらっしゃると思うので、オリンピックで野球がどのように進められるか説明をしますと、
はい、
オリンピックに出場するのは全部で6チームです。
それも知らなかったよ俺。
うん、だから地域予選とかいろいろあっての6チームなんですけどね。このチームをまた世界ランキングをもとに A グループと B グループに分けます、
はい、
うん、でこのうち、1位の日本、3位の韓国、
はい、
5位のメキシコ、18位のイスラエルが出場が決定しているわけなんですけども、
はい、
で残りの2チームなんですが、地域予選が延期となってたアメリカ地域から2チーム来るんですけども、
はい、
まあ、おそらくアメリカは決定的だろうというのと、
うん、
で各地域予選の2位たちが争って最後の1チームは決まるんですけども、うん、まあ、いわゆる大陸間プレーオフってやつなんですが、
はい、
まあ、今のところオランダとかベネズエラ、うん、ドミニカ共和国が、まあ、来るんじゃないか、どちらかが来るんじゃないかっていう感じになっています、うんうん、
はい、
で、まあ今こうやってバーッと国の名前並べてもねなかなか分かりづらいと思うんですけども、まあ、A グループ簡単に言って日本、メキシコ、そしてベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダのうちの1つ、この3チームが戦うと、
うん、
で B グループでは韓国、イスラエル、アメリカが戦うことになる可能性が濃厚ということなんですね。
うん、
でこれらのチームでオープニングラウンドというものを行ってから その順位ごとに、トーナメント表の位置を決めてですね、
はい、
ノックアウトステージが行われるわけなんですね、
うんうんうん、
ただこのトーナメント式のこう絵になってるんですけども、これまたあの敗者がまたこっちで誰とぶつかってとかってかなり複雑になってて、
これ毎年そうだっけ、
あの野球の大会って大体こういう感じになってますよね。
おーおーおー、じゃだったら分かるわ、うん、なんとなく。
そうそうそう。おーおーおーおー、だからこの説明するとなるとめちゃくちゃ複雑なので、
ね、
まあ、あの気になる方はぜひ一度検索してほしいんですけども、
じゃあこれ今言ってくれたじゃない、
はいはい、
その A と B で分かれたやつ、うんうん、ってことはさ、オープニングラウンドではこう日本と韓国が戦うってことはこれ 今もうないってことだよね。
そうですね、それぞれ A グループと B グループなので、まあ、グループで戦うことはないと。
うん
うん、とりあえずね、韓国では世界ランキング1位の日本を避けられたっていうのと、うん、メキシコとイスラエルのうち、メキシコよりも格下のイスラエルと同じグループになったということで、まあ、ついてたんじゃないかというふうに評価はされています。
でも日本でも韓国とはあんまり与えたくないんじゃない、強いじゃん韓国も、
まあ、日本としてもそうかもしれませんよね、うん、
だからついてたと思ってる人は多いかもしれないですけど、
はい、
でもこれ野球はやっぱりさ、俺でも知ってるぐらい韓国も日本も強いじゃない。
そうですね、
だからまあメダル狙える圏内というか、
うん、
には絶対いるこの競技だからさ、
はい、
どうですこう予想としてはどっちがとか。
これね、何度も難しいのが、先ほども言いましたけども、うん、ノックアウトステージってかなり複雑で、
そうね、
うん、トーナメントなんですけども同じチーム同士で2回以上戦うことって結構あるんです
よ。あるよね。
そうそうそう、うん、例えばあの野球の国際大会だと WBC もうなくなっちゃいましたけども、うん、あとプレミア12もそうなんですけども、うん、試合形式上ね、グループリーグも合わせると同じチームと3回以上戦うこともざらにあって、うん、実際にですね、2009年のワールド BC では、WBC では韓国が日本に一度勝ったんだけども決勝で負けて優勝できなかった、
うん、
悔しいみたいのがあったんですよね。
あったあった、
なので予想不可能
不可能なんやな、それ一応言ってあそうか、それは不可能だわな
ただね、ただ今回ね、世界ランキング4位の台湾が棄権しちゃってるんですよ。
これもそうね。
そう、で3位の韓国と1位の日本がメダル獲得できる可能性はかなり高くなってると思うんですよね、
うん、
プラス、メジャーリーグ40人枠に登録されている選手は、うん、メジャーリーグからね出場できませんよってこう公式発表があったんですよ。
ということはアメリカチームは、
そうだから、まあ、もちろん日本も韓国も、活躍されているメジャーリーグは多いですけども、まあね、アメリカほどではないわけですから。
そうだ、ほとんどでしょアメリカの選手は。そうそうそう、
だからアメリカはいわゆる2軍で来るわけなんですよね、
うんうんうん、
だから、日本韓国はさらに有利になるんじゃないかと。
いいじゃない、
うんうん、ということで期待を込めてですね、
うん、
なんだかんだあって韓国と日本が決勝でぶつかって仲良く金銀取る、こちらを私の予想とさせていただきます
一番綺麗な形でまとめたね
みんな仲良く、
みんな、
はい、以上アイラブスポーツでした。ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。オーサムガンビラというドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはテッタクレーです。
はい、今週のセリフはテッタグレなんですけども、直訳するといいって伝えてとか、いいって言って、いらないって言ってみたいな感じになって、うん、誰かが第三者の誘いや提案など、を伝えた場合に、うん、まあそれは結構ですとかいう風な感じなんですけども、ニュアンス的にはね、本当に伝えてっていうよりは、いやもう大きなお世話だよとか、
うん、
もうそんなんごめんだよみたいな感じの言葉ですよね。
そうよね、うん、だから例えば誰かと誰かが喧嘩しててさ、
はいはい、
でまあ仲裁に入るとするじゃん。じゃあ俺が仲裁に入って、うん、いやあいつがさこうごめんって言ってたよなんて言うじゃない。
そしたら僕がてったぐれ
そうって言うじゃない、うん、お前もう自分で謝りに来いよってまた伝えてみたいな感じのやつになるからさお前自分で謝りに来いよ、だからもういいって言っといてみたいな感じのニュアンスで使うことが多いですよね、
うんうんうん、
そうなるとね、
うん、まあなるべくね使う状況にはありたくないような言葉なんですけども、うんうん、ドラマなんか見るときにね、あれってどういう意味だろうっていう風な 場合もあると思うので、はい、知っておくといいかなと思います、
はい。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。近日ではリスナー皆様からのお便りをお待ちしています。
宛先は japanese@kbs.co.kr です。どんなことでも構いませんのでどしどしお送りください。
それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界なだに立つ虹、金虹のお相手はトム&ジェリートム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニョイゲセヨー。